それでは朝のメッセージに入っていきます。5月10日に40周年の記念礼拝がありますので、その前まではですね、この大山田の年間テーマ聖句に関するメッセージを続けていきたいというふうに考えています。でその後はですね、マタイの福音書をまた読み進めていこうというふうに考えています。ちょっと時間が空きましたけれども、ちょっと見てみましょうかね。今年の年間テーマ聖句です。申命記8章の5節6節ですね。あなた方は人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。6節、あなたの神主の命令を守って主の道に歩み主を恐れなさいとなります。40年の荒野の旅路をまさに終えようとしているその民に、モーセは再び神様の掟を語る。これが申命記の内容です。その時にここにあるように、あなた方の通った40年の旅路は訓練であったというふうに言うんですね。私たちも教会として40年の歩みを歩んできました。イスラエルの民の中にも新しく、大人になった世代がいたようにですね、この教会にもその40年の間、その時その時で加わってこられた方はいらっしゃいます。どのような形でこの教会に集うようになったとしても、私たち同じように信仰者として旅の途上にあります。それは信仰者としての旅だというふうに言っていいと思いますね。そして、自分のユニークな、自分にしかない証を立てる、作っていく、そのような旅でもあるというふうに言えます。で今日はその信仰者としての旅の特徴というかですね、それについて考えてみたいというふうに思うんです。面白いその物語っていうものにはですね、必ずその面白さというものの要素というものがあります。でこれは別に聖書の物語じゃなくて、いろんな話の中にその要素というのがあると思います。特にその、人がこう成長してヒーローになっていく、そういう物語の中には必ずですね、まずその困難というものがあって、そしてそれを乗り越えて、ある意味そのヒーローのようなですね、英雄のような姿に成長していくという、そういう流れが必ずありますね。で子供の頃はあまりそういうことわからずにですね、話を見るたびに必ず最初はですね、物事が悪い方向にね、悪がはびこる方向に行って、なんかすごいなんか嫌な気持ちになるんですけれど、でもそれをですね、こう最後には乗り越える、その時の面白さというかですね、そういうのは、こう見ていてですね、自然とこれは面白いなというふうに思ってきた物語だなというふうに思います。福音を物語でね、伝えようとしたこの、人たちですね、トールキンという人は、これ指輪物語で知られている人ですけれど、またC.S.ルイスもライオンと魔女などのシリーズを通して、その聖書の言葉は使わないけれども、福音、聖書の物語を伝えようとしてした人たちです。でそういう人たちの話を見てもですね、特にロード・オブ・ザ・リングなんかを見てもですね、その、面白いそのヒーローの物語というものが、のパターンというものがですね、組み込まれています。大体ですね、さっきも言ったように、まず慣れ親しんだそういう居心地のいい家というものがからスタートします。でそれはですね、自分もよく知っていて安心できる、そういう場所です。でその過程から始まりますけど、何らかのきっかけでですね、その居心地の良い場所から冒険へとですね、こう引きずり出されていきます。そして、未知の領域というですかね、そういうものへ旅立っていくというものですね。そしてそのさまざまな困難を乗り越えて、最後にはその、最初にはその居心地の良い場所の時にはなかった新しい領域をこう開拓し、そしてそれはその人だけのものじゃなくて、そのあと他の人たちもそこに来て、生活することができる、そういう場所を開拓する、 そういうようなですね、流れというものがあります。まあ、私たちが好きなあのジブリの映画でもですね、そういうパターンというのはこう見られるなと思います。例えば魔女の宅急便なんかもですね、あの最初住み慣れたその家から始まって、まあ、魔女の掟なんでしょうかね、必ず成人になるときには自分の町を見つけて、そこでこうなんていうか独り立ちしないといけないということで、その冒険に出ていきます。新しい自分の町を見つける冒険に出ていきます。で、最初はですね、そのいい町を見つけてワクワクしていきますけれども、人々は思ったほど自分に関心はなくて、歓迎されてない、そういう現実を目にしてがっかりします。でもその未知の町、未知の領域に、まあ、足を踏み入れるということがあります。そして何度もがっかりすることを経験します。で、その度に落ち込むんですけれども、立ち直る、そういう必要がありました。そしてその中には自分のその無知ですね、それから自分の弱さ、そして自分の中にあるそういう恐れというかですね、そういうものも向き合わないといけない、そういう場面に何度も直面します。しかし諦めずに少しずつ人間関係を作っていき、魔女の宅急便ではですね、町に起きたあるその危機をですね、その救ったことで魔女としての地位をですね、こう立派に築いていくことができたという、そういう物語です。私たちの信仰者の歩みもそのような要素があるんだというんです。まあ、でも、まあ、大きくなってです、あのだんだんですね、あのいろんなことが落ち着いてくると、もう自分はもう引っ越すこともないし、あの、まあ、自分はそんな冒険というものはないというふうに思う方もいるかもしれません。まあ、確かに私たちの歩みというのはそれぞれ状況は様々です。映画のような分かりやすい冒険というのは、ないかもしれません。しかしよく考えてみると、私たちの人生のあらゆる要素はこのようなこの冒険のその要素というものを持っているというふうに言えます。住み慣れたその小学校を卒業して中学校に行く、中学校を卒業して高校に行く、高校卒業して本当にもう一人で生活したり大学に行く、そういうことも、まあ、ある意味冒険です。新しいことを始めてみる、新しい仕事を始めてみる、夢のために海外に行く、そういうことも、冒険と言いますね。また、知らない人と死ぬまでこれから一緒に生活して家庭を築く、まあ、これも一種の冒険だというふうに言っていいと思います。慣れ親しんだその今までの状態から離れて新しい状況、新しい領域に踏み込んでいく、その連続ではないかというふうに思いますね。その時に私たちはずっとその子供部屋にですね、まあ、自分の部屋に閉じこもることもできます。まあ、快適なその今の生活をずっと続けることもできます。まあ、いろんな状況によってですね、そのそういう状況に陥る人、それは人には理解できない状況もあると思いますけれども、しかし多くの場合私たちは勇気を奮い立たせて住み慣れた場所を離れる、そして道の領域に踏み入れていく、そういう要素を必ず持っているということを理解する必要があると思います。そしてそれをしなかったその結果というのもありますし、それをしたことによる結果というのも自分を受けていて、それは全く違う世界になっているというふうに言っていいと思いますね。それが私たちの送っている人生だというふうに言っていいと思います。で、信仰者の旅路も同じです。私たち信仰というとどういうふうに考えるかありませんけどですね、信仰はこういう要素、そのような要素を持っています。ヘブル人への手紙11章の1節見てみましょう。このようにあります。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですというふうにあります。信仰というのは自分の今の安心をそのまま良くしてくれる、 そういうためにもそのちょっと相性が良くないということです。必ず今自分が知らないでも望んでいることを、でもそうなるんだと思って一歩踏み出す、そういう原動力になるんだ、未知の領域に踏み出すために、でも今は見えていないそのもの、それを確信させるものなんだというふうに言うんです。まあ、現代ではですね、その何か宗教を信じている人はですね、非科学的なそういうことをこう証拠もなしに信じる、それが信仰なんだというふうに理解している人もいますけれども、聖書が言う信仰というのはそういうものではありません。全く関係のない、それは考えだと言ってみます。聖書の言う信仰というのは、これは神様に対する信頼です。例えば、私がある人を信頼しているというふうに言う場合は何を意味するかというと、自分には何か自信の持てないそういうことであっても、その信頼している人が例えばそれでいいと言えばですね、その人の言葉に従って行動すること、これが私がある人を信頼しているという時の、その信頼の意味です。ですから、ある人が神様を信じると言ったら、その本質は、これ信仰の、その、旅路への、まあ、招待状であって言っていいでしょうかね。それに向かわせるそのような原動力になるものだということです。神様は一体私をどこに導かれるのか、その神様に従って人生がどういうものになるか、それは私には、今私には分からない時でも、でもこの方に信頼するがゆえに従って歩むというふうなものです。神様が聖書を通して約束しているくださることは必ず実現するんだというふうに自信を持って歩むことです。それが望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものという意味だというふうに言えます。で、この信仰の旅路というのは、さっき言ったように、面白いストーリーの中に組み込まれているそのヒーローの旅路でもあると言っていてますね。自分の独自の証を立てる、そういう旅路であるということですね。聖書にはこの信仰の旅路というものが溢れています。11章の2節このようにあります。昔の人々はこの信仰によって称賛されましたというふうに言うんです。で、少し11章ですね、聖書の登場人物、あらゆる人のどういう信仰だったかというのを述べています。ちょっと飛んでノアの場合見てみましょう。11章7節、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたときに、恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、その信仰によって世を罪ありとし、信仰による義を受け継ぐものとなりましたというふうにあります。ノアの時代にノアの箱舟を作るというそういうような神様の命令というのは、なんでこの中でそんなものを作る必要があるのか、ノアにとってはそういう不思議な命令でした。本当に大雨が降ってこの地面が全部隠れるようなそんなものが起こるのか、わからない状況でした。でもノアは神様に信仰を持っていた、信頼していたがためにその命令に従って巨大な船を何年もかけて作り上げました。そして本当に洪水が起こった時には、そのノアの箱舟に乗り込んで家族も救われるものになりましたし、そのノアの生存によって人類もこのように保たれたということです。信仰の父と呼ばれたアブラハムの場合見てみましょうね。8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きましたというふうにあります。これは先ほど言った、そのこのアブラハムの生涯の中にはですね、この面白いヒーローの旅路の要素が凝縮されてますね。住み慣れた故郷というものがあって、でも神様の命令に従ってそこを離れて、そして神様に従ってどこに行くか知らずに冒険に出かけたんだというふうに言うんです。 ですから信仰というのはですね、今いる居心地の良い場所を離れる覚悟というものが必ず伴ってくるということです。そして自分がに対してですね、神様が示してくださる約束に対して今はその結果をまだ見ていないけれども信頼して一歩進む、これが信仰です。そういう意味では信仰というのはやっぱり信頼であって自信であってまた冒険に挑む意欲というものを含んでいるんだということです。そしてその信仰によって旅路に出た場合にはその先にはですね、未知の領域がありますけど、そこが一旦開かれるときにはそこに新たな可能性というものが自分だけではなくて他者のためにも開かれるということです。アブラムの場合は信仰によって不妊の妻サラがですね、その後に書いてあるんですけど、子供が生まれて、そしてその子供から信仰の民であるそのイスラエルの民を出現することを可能にしました。これはアブラムの信仰から生まれたものです。アブラムのこの信仰の覚悟と従順によってそれだけでなくてこの4000年後この日本の場にも信仰の民である私たちが出現しているということです。50をね、私も超えてきました。教会の中には私よりも先輩の方々もたくさんいらっしゃいます。そういう方にとってはもう私は確かにですね、長いクリスチャン生活で信仰の冒険してきたと、でももう今は引退だと、そういうふうに考える人もいるかもしれません。でもこの信仰の旅路というのはですね、この地上の歩みを続けている間はどの段階にいようと常にさらに先の段階があるということを覚える必要があります。私たちに信仰をですね呼び覚まされる神様はその信仰者をですね呼び覚まして訓練し、そして証の旅路へと最後まで私たちを導かれる方です。ですからヘブル人への手紙のにはですねこのように勧められています。ヘブル人への手紙12章1節、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかというふうにあります。私たちより先にこの信仰の旅路を走り終えた証人はたくさんいるというんです。今は私たちの番だというふうに言うんですね。私たちには目にはこう見えていないかもしれませんけど、先週話したすぐ天の現実というのは私たちよりのこの現実より遠く離れていません。すぐ近くにあるものです。その現実をもし見れるとすれば、多くの証人が雲のように私たちの信仰の旅路見守っているというふうに言うんです。マラソンの走者が沿道を走るときに、その沿道から、たくさんの人が旗を持って応援してくれる、そのようなのと同じ風景です。私たちも立派に走り抜く必要があるんではないでしょうかね。最後にですね、忘れてはいけないポイントをですね確認したいと思うんです。次の2節見てみましょう。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのですというふうにあります。神様ご自身があらゆる人々を信仰の旅路に召し出されるんですけれども、しかしここでは本当の聖書のそのヒーローの物語というのは神様ご自身がその旅路に出ていく、そのような物語であるということを思い起こしてくれます。皆さん想像してほしいんです。神様というのは全知全能で全てのことにおいて満ち足りているはずです。 もし私たちがそういう状態になったら、もうそれで十分と思うかもしれません。それを失うなんていうことも考えないかもしれません。しかし、この聖書の神様は、冒険に出られたというふうに言うんです。慣れ親しんだところから出発して、未知の領域に出られたというのです。まず、天地創造という冒険に着手されました。これは創世記一章です。しかし、その創造物語が、その創造物がですね、罪に陥ったときに、次に神様は自らの創造物を救うという、そういう壮大な冒険に乗り出されます。そしてそのクライマックスが、ある意味神の御子が人となってこの世に来られたという出来事です。まあ、この前にはですね、映しませんけど、有名なピリピ2章の言葉をですね、お読みいたします。ピリピ2章6節からこのように神様の冒険が書かれています。キリストは神の見姿であられるのに、神のとしての在り方を捨てられないとは考えなかった。居心地のいいその場所でずっと留まり続けないといけないとは考えずに、私たちを救うためにそれを捨てて冒険に出られたというんですね。どういう冒険かというと、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。ここでヒーローになってますね。でも、その道のりは、決して平坦ではなかったと思います。それはイエスの名によって、天にあるものも地にあるものも、地の下にあるものも、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。私たちが、あらゆるヒーローの物語に心躍るのは、本物のヒーローを将来褒めたたえられるように、備えられていると言っていいと思います。イエス・キリストは神の見姿というそれまでの在り方にとどまらず、ご自分を虚しくしてしもべとなった、しもべとの姿を取り人となられたと。つまりヒーローの旅路に出発し、罪という未知の領域へと足を踏み入れました。そしてキリストご自身が十字架の上でその罪となられ、そしてその結果、新しい領域を開き、私たち全員に救いの道が開かれたのです。アブラハムが旅に出なかったら、キリストが神の御姿にもしとどまっておられたならば、私たちは神の御国の民となることはできなかったでしょう。しかし御子は神の在り方に固執せず、私たちに命をもたらすためにこの旅路に出られました。そしてその旅路を最後まで走り抜かれたというふうに言うんです。ですから私たちもこの信仰の旅路を走り終えた時にはどのようになるか、それをキリストを通して知ることができる。キリストは信仰の創始者であり、また完成者であるというふうに言うんですね。信仰というのは何かをこう頭の中で認識する、その程度のことではありません。もしくは世の中の人が考えているように何か科学的根拠もないことをですね、信じる、単に信じるということではありません。信じるというのは、これは神様への信頼と自信であって、それゆえ約束を信じて未知の領域に足を踏みさせる、その原動力となるものです。キリストの通られた信仰の旅路を私たちは知っています。私たちの信仰の旅路はそれらを真似て同じように信頼の道を歩み続けることです。キリストがすでにゴールされたのならば、私たちにもそのゴールにたどり着ける道があります。私たちも その道に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、日常の変わらないそのような生活の中に、もう一度私たちの歩みの中にはこの信仰の旅路が含まれていることを思い起こします。どうぞあなたが新しい領域に召し出されるときには、どうぞ私たちにさらに信仰を与えてくださり、力強くその旅路へと一歩踏み出すものとさせてください。そして今はまだ見ぬ新しい領域をそれぞれが獲得し、それが自分の祝福だけでなく他者にとっても祝福となりますように、この祈りを主イエスその名前によってお祈りいたします。アーメン。